私たちの教会でも毎年母の日と、そして6月には父の日の集会を持っております。もちろん教会っていうところは人を、ね、褒めたたえる場所ではありません。人がした奉仕とか、あるいは業績を称賛する場所でもありません。もちろんその献金した人のですね、名前を公表して、そして感謝を、ね、するような、そういう場所であってはならないと言えます。では私たちが何のために父の日、母の日の集会を持つのでしょうか。それは聖書の教えに私たちは従うために、この母の日、父の日を持つのです。エペソ・ビトの手紙の6章の1節から3節の言葉を読みたいと思います。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。両親に、従い、また両親を敬うっていうことは、クリスチャンに命じられた第一の戒めだと使徒パウロが書いてます。また幸せになり長生きするというこの約束を伴った教えであり、聖書の中では本当に特別な戒めになっています。はい、ですから、もしね、皆さんが私は幸せになりたい、また私は長生きしたいと思うならば、ぜひご両親を敬ってください。そしてもう一つ、母の日、父の日の集会を持つ理由はですね、両親への感謝をすることと通して、それを神様に感謝するということのためです。あなたのお母さんが妊娠をして、そしてもう痛みをこらえながら出産しなければあなたという人は生まれてきませんでした。そして同時にですね、神様があなたのお母さんに新しい命を与えてくださって、そして生まれてきた赤ちゃんに息を与えてくださらなければあなたは生まれてきませんでした。ですから、あなたが今生きているのは両親のおかげであり、またその背後で命の支配者である神様のおかげで今生かされているわけです。本来なら毎日お母さんに感謝しなくちゃいけないんですけれども、この母の日という記念日を通して私たちは母親に感謝し、そして神様に感謝を捧げるのです。心の中で私は感謝していますよというのでは不十分ですね。ちゃんとお母さんにありがとうと言って、感謝してください。そしてプレゼントを持って感謝したらなおいいですね。そしてもし遠くにあなたのお母さんが住んでるとしたならば、ぜひね、電話をかけて感謝の言葉を言ってください。もしあなたのお母さんがもう亡くなってしまっているならば、今日一日お母さんのことを思い出して、本当にその生きていてくださったことを思い返して、お母さんのことを忍ぶ時を持っていただきたいと思います。今からは特にお母さんたちに対してのメッセージをしたいと思います。神様に祝福された、祝福されるお母さんになってほしいと思います。この世界にはですね、数十億人のお母さんたちがおられるんですけれども、子供たちから本当に愛されているお母さんがいますし、また周りの人たちからも愛され慕われているお母さんたちがおられます。多分ね、素敵なお母さんですねと言われたら皆さん嬉しいんじゃないですか。でも聖書のメッセージは、神様に祝福されるお母さん、母親になりなさいです。なぜなら、子供たちの評価よりも、あるいは周囲の人たちの評価よりも神様の評価の方が重要ですよね。なぜなら、子供たちの評価、お母さんに対する評価っていうのは時々間違ってたり偏見があったり、周囲の人たちの評価もそうですね、時々間違ってたり偏見があったりするので、正しい基準によって評価されません。神様に祝福される母親こそ 尊敬されるべきであり、後々までね語り継がれる素敵なお母さんになるんです。では、その神様に祝福される母親になるためにはどうしたらいいでしょうか。その答えを得るために私たちは今日イエス様のお母さんであったマリアから学びたいと思います。マリアは聖書の中では母親の中で最も祝福された女性というふうに、教えられております。先ほど聖書を読んでもらいましたルカの福音書の1章、どうぞまた開いてください。ルカの福音書の1章28節によると、そこには御使いガブリエルがこう言ってます。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。そして1章の42節には親類であったエリサベツがこう言ってるんですね。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。そして45節では、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうとエリサベツは言っています。なぜマリアがイエス様のお母さんとして選ばれたのか、それを実は聖書はあまりはっきり書いてないんですね。なぜならイエス様を妊娠する前のマリアのことについては聖書は何にも書いてないんです。でもこのルカの福音書の1章からマリアという人がどういう信仰を持っていたかということがよくわかります。マリアという人は神様が語られた言葉っていうのは必ず実現すると、そういうふうに信じ切った人でした。マリアが祝福された最大の理由はそれだと思います。女性の人は井戸端会議とかね、今だと女子会とか言うかもしれませんけれども、そういう集まっていろいろ話するのが好きだと思うんですけども、何でも信じてはいけないですね。そこの井戸端会議で話される噂話とか陰口とか、そういったのを私たちが信じてしまったら本当に大変なことになります。この世界の中には、私たち皆さんをね騙そうとする人たちがたくさんいます。商売人がねあなた方を騙そうとします。あるいは詐欺師の人たちが何とかしてあなた方を騙してお金を取ろうとします。あるいは宗教家もあなた方を騙そうとしております。ですから純粋な心を持っているからといって何でも信じて受け入れるということはもう大変な不幸を背負ってしまうことになってしまいます。ですから信じるべきは本当に大切な神様の御言葉を信じるということ、これが大切なことです。マリアが神様に祝福された2つ目の理由は何かというと、それはマリアのお祈り、マリアの祈りから知ることができます。ルカの福音書の1章の46節から50節を読みたいと思います。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。今のマリアの祈りの中に本当にマリアという人の心の、ね、美しさが際立っていると思います。礼拝者としての心、そして喜びと感謝の気持ちがあり、そしてへりくだった心を持っているんですね。自分は卑しい恥ためだと言って自分の罪を認め、そして自分の救い主、神様のことを救い主だと呼んでいます。その自分に目を留めてくださった神様にマリアは心から感謝をしているんですね。だから本当に傲慢のかけらもないですね。今日集われたお母さんたちはどうでしょうか。マリアのような喜びと感謝というものをいつも持っておられるでしょうか。もしそうなら本当に素晴らしいことだと思います。しかし、もしかすると 不平不満ばかりが心の中に、あるかもしれませんね。例えばご主人の態度とか言葉がもう気に食わなくて、ね、いつも怒ったり、あるいは子供たちがね自分の言うことを聞かないのでもう毎日イライライライラしていたり、あるいは家計がね苦しくてもういつもぼやいていたり、あるいは毎日のね家事が面倒だと感じてしまったりしてるんじゃないでしょうか。昨年の母の日の時にも話したことなんですけれども、本当にお母さんの苦労苦しみ大変さっていうのはもう計り知れないものだと思いますね。1年365日無給でフルタイムで働かなければなりません。ですからイライラして愚痴の一つもこぼしたくなるのは、まあ、当然だと思うんですね。文句を言わないで忍耐しなさいと説教するなら、ちょっと今日ね来ているお母さんたちにはかわいそうだと思います。でもどうかマリアの祈りから学んでほしいんです。マリアは多分ね炊事洗濯の大変さそんなことの愚痴をお祈りしてないですね。彼女はお祈りしているのは自分に与えられた神様の恵みに目を向けて、そしてそれを神様に感謝しています。でこれが不平不満の一番の解決法だと教えられるんです。聖歌の642番というのはそういう私たちのためにある賛美だと思うんですね。それは望みも消えゆくまでに世の嵐に悩むとき数えてみよ主の恵み、我が心は安きを得ん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ数えてみよ主の恵みと聖歌642番は歌っています。でそれは私たちの生きていく中で大切なことですね。マリアが祝福された3つ目の理由は何かというと、その信仰が確かな裏付けと真理に基づく信仰だったからです。ルカの1章の51節から55節をお読みしたいと思います。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアのこの祈りを学んでいくと、彼女の信仰というのは盲目的な信仰ではなかったということがよくわかります。彼女は本当に聖書に精通していたと言えると思うんですね。イスラエルの歴史に表された神様のご計画と神様の全能の力というものを彼女はよくよく知っていたということがわかります。マリアは聖書をよく学んで、何が正しいことか何が悪いことかということをよく理解していました。これがマリアが祝福された理由だと思います。ですからどうぞお母さん方、聖書を学んでください。忙しいと思いますけれども、どうか聖書を学ぶことを忘れないでください。あなたが子供を育てるときに何が正しいことか何が悪いことかをしっかり子供たちに教えるために、あなたがまず学んでいなければ子供たちを教え導くことができません。もし不平不満ばかり言ってるなら、子供たちも多分不平不満ばかりの生活になると思います。またお母さんのね自分の理想とか自分の夢を子供に押し付けるような教育っていうのはやはり間違いでありますね。しかし神様のこの言葉である聖書を学んで真理の中を歩んでいるなら、また神様をね心から愛して礼拝者として喜び持って教会の礼拝に集って兄弟姉妹と交わり、そして神様に奉仕している、そういう姿を見せるなら、子供たちにとってはそれはもう一番の良い見本だと思います。そしてそのことによってあなたは子供たちに 永遠の財産を残すことができるんです。今日集ってくださっているお母さん方は今でも素敵なお母さんだと思うんですけれども、今以上に素敵なお母さんになってほしいと思います。では一言お祈りして、閉じたいと思います。天の父なる神様、あなたが私たちを愛してくださって御子を使わせてくださったことを心から感謝いたします。本当に弱い者を助けてくださることをありがとうございます。また今日特に母の日ということで、お母さん方のために説教を準備してまいりました。しかし私たち一人一人誰もがこの聖書の御言葉から学び、神様の真理に心を躍らせて神様の御言葉に従っていくものであるべきだと学びました。どうぞ私たち、どうぞ減り下せてください。自分の罪をいつも認め、神様あなたに心からの感謝と賛美を捧げていくことができるように導いてください。すべての嘘偽りを葬り去って、真実の中に、真理の中に歩むことができますように。マリアの祈りに今朝学びましたから、どうぞその一つ一つの言葉を覚えることができますように、イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。